ただいまから、県下水道事業に対する記事講演会幹部の働き分け等に関する調査特別委員会を開会いたします。本日の日程は、これまでの本委員会における承認尋問を踏まえた論点整理を行います。これより、本委員会に付託されました調査事件について調査を行います。最初に、付託事件の1番目の項目、県下水道事業に対する知事後援会幹部の働き分けに関する事項について、1月26日の委員会で、精査するため、保留とした項目について、順次論点を整理してまいります。項目ごとにお分かりしますので、ご意見等がありましたらご発言をいただき、その上で採決を行います。なお、採決は挙手でお願いすることになっております。それでは、県民クラブ公明の柳田委員から提案のありました項目からお願いいたします。最初に、7番目の平成15年1月21日に、下水道公社が作成した下水道公社改革の方向についての検討結果を踏まえて、1月29日の知事決裁文書に至るまでの作業の中で、経営戦略局、近藤誠証人は、経常業務員に疑問を呈したり、県内本社企業の優遇策、具体的には入札参加企業を多くさせるために、ランクの撤廃なども主張している。これは小林誠一氏の主張の影響を受けていると考えられる事実の認定を願い出る。この問題でございます。ご意見等ございましたら発言願います。はい、モーリン。
今提案がありました件につきましてですが、小林の影響を受けているっていうことは否定できないっていうことではあると思いますけれども、ここで、提案されておりますように、どこまで影響を受けているのかという点については証明、できるものがありませんので、今の提案については賛成できません。
はい。他にございますか。はい。はい。
私は近藤商人はですね、一専門家としての小林の意見をお聞きしたと、参考にしたということで、そのことをそのものが、影響を受けたかどうかということは、参考にした範囲内であって、断定はできない、このように思いますので、この認定については、賛成いたします。
はい。柳田委員。
はい、これは近藤商人がですね、実際には、数々のところでですね、彼自身が専門的知識を有していないことは、明らかになっています。それぞれの会合でですね、下水道に関する会議に出ても、近藤商人自身は、専門的な話で、メモすら取れなかったという証言もされていらっしゃいます。また、近藤商人はですね、専門家である方々に対してですね、複数、聴取をしたわけではないんです。この時、小林誠一氏、ただ一人にですね、電話連絡を、すいません、複数回、面会をしています。以上のことから、彼が、近藤商人が、専門的知識、経常 JV であったりですね、あるいは、ランクの撤廃等、専門的な知識、それがどういった影響が及ぼすかも含めてですね、彼が知り得る情報というのは、小林誠一氏にですね、偏ったものであったというふうに考えられますので、彼の影響があったというふうに認定を願い出るものでございますので、よろしくお願いします。
他に、はい、どうぞ、石田委員。
先ほど、モーリーが申し上げたことの補足にもなりますが、ただいまの柳田委員の意見もありましたので、私も一言申し上げさせていただきますけれども、林委員が申し上げましたように、確かに専門家でなかった近藤商人にとって、専門的知識を得る、特に業界の方の参考意見であったという点は否定できないと思いますけれども、 でも、これがこれからのいろんな事実認定に、大きな影響を及ぼしていく、やっぱ一連の時系列の経過である事実認定ということで求められていると思いますので、近藤商人自身が証言でも述べておりますように、自分も専門家でないゆえに、いろいろ必死に勉強したと、当初は言語も取れない状態でもあったかもしれませんが、勉強したと、いろいろ、勉強した中で、業界の意見も参考にしたということでありまして、参考にしたかもしれないけれども、それだけが決定的な影響を受けたものではないという、考えから、私たちはこの事実認定にはさせてきません。
はい。柳田委
員。はい。すいません。まあ、複数回発言するのもいいかなと思いますけれども、あえて言わせていただくとですね、この3点について主張をしているのは小林誠一さんだけなんです。他のですね、職員の方にも、あって、いろいろ説明を受けていますけれども、この3点について主張をしているのは、下水道課では主張をしていません。この3点について主張すれば小林誠一さんのみです。これは小林誠一の影響があると言えると思います。はい。
他にございますか？いいですか？それでは、討論を終局をいたします。ただいまから採決に移ります。ただいまの申し出に、願い出に対して、賛成の委員の挙手を願います。はい、挙手多数。12対3ですね。
はい。
で、採択いたします。次に、9番目の平成15年1月29日、政策書室の近藤主査により、知事決裁事項が配布されたが、この知事決裁文書は、知事決裁は行われなかった事実の人認定を願い出る。以上のものでございます。ご意見ございましたら発言願います。はい、モーリン。
今のことはですね、近藤氏自身がですね、大津市を通して知事決裁を受けたと言っているので、この事実認定は、提案されている通りではないので、反対であります。
はい。柳田委員。
これはですね、一人の、証言を元にしてですね、作られたものではございません。この、そちのですね、経営選挙局の流れというのは、大月さんはですね、この近藤さんに口頭で報告を受けていた程度であります。ですので、この状況がですね、どういったものが、行われていたのか、というものに関して、文書で、きちんとした説明を受けていらっしゃいません。その中で近藤商人は大月氏が取ったという話です。大月氏は、そういった記憶がないというのが文書で示されました。ということはですね、この大きな、流札に関するですね、変更というものに関して、大月氏が取っていない、取られたというものは確認ができない。こういった中では実際には、確認がされなかったというふうに考えることが自然だろうというふうに思います。
他にございますか？はい、林委員。
大月氏は近藤氏の上司に当たるわけですから、単にその文書を知事に渡すという役割を果たすことはありえないわけです。だから当然上司としてその責任を持って知事に渡す以上は、それなりの自分のもちろん判断もあった中でのことでありますから、このことを単純にこうした一連の行為だけで、大月氏の一切の決裁なかったという断定することは、以下のものと思います。
はい。はい、柳田委員。
今、林委員がですね、大月氏は上司であるからきちんと報告を受けて、いたと、こういう話がありましたけれども、大月氏のですね、文章をよく読んでいただきたいと思います。近藤氏がですね、実際ペーパーを渡すときに、これを知事に渡してもらえばわかりますから、ただ知事に見せてもらえばいいです。これでいいかない、いいか悪いかだけを、私に聞かせてください。こういうふうに言っている場面があります。ご記憶があるかと思いますけれども。そういうことはですね、大月氏自身がいないところでですね、近藤氏と知事が一と数を図ったという事実がある。このことに関して事実認定を私申し出ていますけれども、それらのことがですね、大月氏が知らないこと、彼が認知して、承知していないこと、そういった事実についてもですね、近藤氏と知事の一と数が図られていたということもあるわけであります。そういったところですね、今度、大月氏がですね、すべてを承知していたという認識には、立っていないというか、そういうことが、読み取れるという実録、あるいは資料をご覧いただければと思います。
はい。他にございますか？それでは、討論を終局いたします。採決を行います。 ただいまの願い出に対して賛成の委員の挙手を願います。12対3ですね。はい、以上賛成多数により採択と決定いたします。次に11番目の平成15年2月上旬近藤商人は上司である大月氏が探知しないところで意思疎通を図っていたという事実をの認定を願い出る、この事項でございます。ご意見のある方はお願いいたします。毛林。
今のことはですね、大津市の管理しないところで一層数を図っていたというふうなことで、以下にもですね、まあ、お密にというふうな、提案でありますが、しかし、これは近藤氏の役割が何度も証明されているように、下水道関係だったということであって、役割分担としての対応だったということですので、関係ないところで一つを図っていたということを断定できる根拠はないので、賛成できません。
他に、柳田委員。
近藤商人のですね、その関係の中で、上司であることは確かなんですけれども、このペーパーを渡せば知事はわかるので、これでいいから、これで確認をしてくれ、ということがあるんですね。ですので、すべてがすべてですね、大月さんに報告しなかったとは思いません。しかし、この事実、この証言から事実として判明することは、大月氏を、感知しないで、近藤商人というですね、実際には、下水道課と直で、対面をしていた、対応していた方と、知事が、大月さんという上司を介さないで、一つを図っていたという事実は読み取れるというふうに思いますので、証人に基づく事実認定であることをご理解いただきます。
他にございますか。討論を終局いたします。採決いたします。ただいまの認定の願い出に対して賛成の委員の挙手を願います。12対3ですね。はい。失礼しました。11ですね。決定期1であります。はい。それでは採択と決定いたしました。次に14番目の平成15年2月14日午後1時に行われた小林誠一氏、小市土木部長、近藤社長が県庁3階政策秘書室応接室での会談において、近藤商人から1枚のペーパーが示されたが、近藤商人の行った行為は地方公務員の持つ私主義務違反に当たる可能性がある事実の認定を願い出る、このことについてお分かりいたします。ご意見等ございましたらお願いいたします。はい、毛林。
私主義務違反に当たる可能性があるということですね。その可能性という部分を認めてですね、賛成します。
はい、可能性。はい、他にございますか。討論を終局いたします。それではただいまの事実の認定を願い出る事項について採決をいたします。採決に賛成の委員の挙手を求めます。挙手、全員であります。委員により、採択いたします。次に、15番目の平成15年2月17日、下水道課では問題が生じていた。菊間川下流処理場の業者が指名停止になっており、平成15年度に向けては入札を行わなくてはならないことと、公共下水道の柵南部が3年に一度の入札時期を迎えることについてはどういった対応をすればいいのかという問題である。これは2月14日に出された方針では対応できないことから、矢沢下水道課長が小市土木部長に小林誠一氏に確認するよう依頼した。土木部長は近藤氏にその旨を伝えた。その土木部からの問いに対する回答は、 近藤商人が作成したというものの、小林誠一氏が田中知事に確認を取ったのかについては、誰の記憶にもなく、不可解な政策決定がなされたという事実の認定を願い出る。以上の件でございます。ご意見ございましたらお願いします。はい、毛利君。
でもあるようにですね、誰の記憶にもないということですから、それをその通り受け止めればいいわけであって、そのことをもって不可解な政策を設定したというふうな視点を踏まえてですね、事実認定をするということには反対であります。
はい。他にご意見ございます。はい。柳田委
員。私は行政体としてですね、どういった手続きによって物事が決定するか、明確でないもの、記録に残っていないものは不可解な決定だというふうに思います。
他にございますか。林委員。
これは個人不可解というね、個人的な感想、感触でこうしたものを認定するというのが非常に私はあらんとか、やっぱり具体的な事実に基づいてちょっとやるべきであって、このことも憶測あるいは、慰安大臣の個人的な見解だというふうに思いますので、これについては反対いたします。
はい。他にございますか？いいですか？はい。討論を終結いたします。ただいまの認定の願い出に対し、採決をいたします。願い出に対し、賛成の委員の挙手を願います。11対3ですね。11対3の結果をもちまして、ただいまの願い出に対しては、採択いたします。次に24番目の平成16年度の流域下水道管理委託業務をめぐる入札の方法の決定と入札の収支は、いずれも小林誠一氏の深く関わりを持った会社にとって利益を生み出す状況を導き出す方法であったと考えられるという事実の認定を願い出る。このことでございます。ご意見とございましたらお願いいたします。はい、毛利。
それにしましても、入札はまあ中止になったわけで、この中止によって、小林氏の関わる会社がですね、入札に参加できなかったという点では不利益もあるわけで、このことをもってですね、中止で利益を満たしたということは言えないので、認定には賛同できません。
はい。他にございますか？はい。林さん。
数々の証言の中ですね、中止に至る理由が述べられました。その理由は非常に妥当性があったというふうに私は判断しておりますから、それまで小林誠一氏が、自分の会社に利益を生み出すという、そういう意図を持ってきたというふうには、それらの事実経過からしても、その事実経過からなかったというふうに思います。
はい。他にございますか？以上で討論を終局いたします。それでは、採決をいたします。ただいまの事実の認定を願い出る項につきまして、賛成の委員の挙手を求めます。11対3です。11対3の結果をもって採択に決定いたします。引き続き、帰宅事件の2番目の項目、下水道関係の働きがけに関する文書に関わる公文書公開請求に関する事項について、1月26日の委員会で精査するため、保留とした事項認定について順次お分かりいたしますので、ご意見等がありましたらご発言をいただき、その上で採決を行います。最初に、非公開の高見沢委員から提案のあった平成15年4月23日のホテル信濃路での後援会幹部と懇親会しながらの懇談会についての文章のみ、田口安行証人が仮に当初指摘メモとしても文書に記載されている内容とその文書を他の職員に配布した行為は、職務上制作されたものであり、組織的に共有していた文書であることが 多くの証人の証言からも明らかである。さらに15年4月16日付の2部、17日付、5月20日付の合計4つの文書においても公用文書であることは公文書か否かの検証で検証の通り明らかになっている。したがって情報公開請求された文書は明らかに公文書であり、情報公開請求された文書は明らかに公用文書であり、辰木康一証人も岡部秀則証人も田中康夫証人も公用文書の認識はあったと断定できる。判断できる。よって辰木康一証人は、証人が私文書及び私的メモと証言したことは偽証と認定することが妥当であると判断できるものである。以上の件でございます。ご意見とございましたらお願い。はい、林さん。
判事証人はですね、総務委員会の参考人意見あるいは党参上委員会の証言の中でも一貫して最初はあくまでも私的メモとして自分が作成して保有していたということを繰り返して証言されております。そのことを林が最後まで一貫したわけですね。だからこのことを見るならば、公文書という認識は岡部氏からの強い支持、働きかけの中で再度そうした立場が強く支持された、あるいは下水道課の中で公文書、私文書をめぐってですね、議論がされ、何度も委員会、課の中でも議論がされた中で、辰木自身、証人自身が動揺はしておりますけれども、彼が一貫して私文書だというのは主張したわけなんですから、その点については、今の指摘が当たらないと思いますし、あるいは田中氏にとってみれば、私的名簿であるのか否かという点については、最後まできちんと対応しねということを担当者に指示をしてるわけです。だから最初から田中氏自身もこれ公文書か私文書かという判断は本人はしてないし、そのことの判断するのは当然そのセクションがある方ですから、知事がそのことをしたというふうには私は当たらないと思います。ただその点で、岡部さん事件について見るならば、その責任のある場所にいる中で、明らかにこれは公用文書、公文書であるという意識を持ちながら、後にこのことが問題になった場合ですね、明らかにこのことが大きな問題になる可能性を含んでいるということで、あくまでも私文書として指摘すること、そのことが田中氏にとってよりマイナス面が少ないという判断の中で処置をしたというふうに思われます。よって岡田氏自身はこれは最初からこういう公文書であるという認識になったというふうな見解を持つものでありますから、今の認定については、これを三者一律認定するということも含めて、これには反対であります。
はい、武井委員。
これまで当委員会の中で、メールなどの存在もですね、それぞれ、示されましたけども、その中で、今回の結果になりました、田口氏から氏のもとに送られている、メールの中で、特にそれは、下水道課内部におけるやりとり、部下がなかなか言うことを聞かないということも含めた中に、明確に議事録と、いうことで、辰木証人が書かれているものが、ございます。でそれが全て、転送されて共有されているという意味でいきますと、元になったその文書の中に議事録ということで、辰木氏自身が認識をしてたということでございまして、したがって、その後私文書ということに関しては、それは後で付けたことであると断言せないというふうに思います。
はい、石田さん。
ただ今のご提案は、田口証人の偽証の認定のご提案ですので、偽証ということの認識をもう一度確認しますと、意図して事実を歪めて、事実でないこととして証言するというのが私は偽証と というふうに思っております。で、そういうふうに思っておりますと、まあ、ただいま、竹内委員に林委員のそれぞれのご意見あったんですけど、この委員会の中で、田月証人、それから岡部証人などが、それぞれこの問題について、証言されました。で、私はそうして、人間の記憶っていうのは、そうやっても曖昧なものだな、という感想を、それぞれの方について、感想として思ったところでありますが、時系列的な証言を総合して今、総括してみますと、田月証人自身は、下水道課長であった当初ですね、公文書ということの認識、情報公開についても、かなり認識は私は曖昧であったというふうに思います。しかし結果としてそれが、公開請求出されたことにより、岡部証人自身が証言していることですが、指摘メモということにして公開の対象にしないという誘導を岡部証人によってされまして、そういう認識の中で、まあ、これは指摘メモだと思い込むに至ったというふうに思いますので、意図して事実を弱めて、偽装したというのには当たらないと、私はそう思いますので、偽装認定には賛同できません。
他にございますか？はい、柳田委員。
偽装委員の偽装認定、偽装というものの認識に関しては、意を引くにするものでございます。そういった中でですね、田月氏自身がですね、冒頭でございますけれども、この情報公開請求がなされて、でその際に、自分の机の中にあった文書を、各、それぞれの課の職員にこう見せるっていう行為があります。これはですね、私文書であるという認識であればですね、行わない行動なんですね。公文書であるか、私文書であるか、わからないときにはですね、行うことかもしれません。あるいは、公文書であるというふうに自分自身の認識があるとき、この二つのケースにですね、おいて行う行動であると。しかしながら、私文書であるという認識を持っている人はですね、情報公開請求をされて、自らの机の中にある、あるいはファイリングされているものをですね、課の職員に提示するという行為はですね、これは公用文書、公文書、それぞれの認識はあるんですけれども、少なくとも、情報公開請求の対象であるという認識を彼が持っていたことは、この行動から見出せるわけであります。そういう意味では、竹内委員のですね、話になられた、記事録という記述、そしてまた彼の、田月氏のですね、この行動、とか行動、これもですね、田月氏自身も証言されていますけれども、一つの面からではなくてですね、複数の面から見て、田月氏が私文書であったという認識、という認識をですね、読み取ることはできないわけであります。その中で一貫してですね、私文書であったという認識の裏付けになる行動というのは、彼は証言としては、私たちは得られませんでした。以上のことから、この、初めから私文書であったという彼の、田月証人の、認識というものは、不一致な、説明がつかない、これは証言でありますので、偽証と言わざるを得ないというふうに思います。
はい、いただきます。
時系列的に追っていって、認識の発展と、また揺り戻しと、いろいろあると思いますので、それらを、逐一詳しく申し上げなかったんですけど、総合して現時点でということで先ほど私申し上げました。当然では柳田委員がただいまご指摘のように、私も当初会談したわけですから、これは仕事上、しっかりといただいた方がいいな、という認識があったという点では、そういう意味での公文書としての扱いを、当時課長であった時自身がされたということは、これは事実だと思います。しかしその後、強力な岡部氏の誘導によりまして、これは岡部氏自身が、情報公開課に自ら裏を取って、それは文書そのものを見せずに、指摘メモは公開の対象にはならないよね、という裏を取った上で、強力な誘導で、これは指摘メモであるから、公開の対象にする必要はないんだと、でしかも証拠もなくしなさいと、強力の誘導の中で、この指摘メモという扱いにする文書なんだと思い込まされて、先ほど思い込まされたということを言いましたけど、組織の発展があり、その後2年経ち、証言を求められる中で、あれは、指摘のメモだったんだというふうに、証言するということは、自然の成り行きとしてあったわけですから、意図して事実を歪めて、公文書などということは100も承知の上で、私文書と、指摘メモと、偽証したという、その偽証には私は当たらないと思います。
はい、柳田委員。
総合的に判断されることはすごく重要なことでありますし、それぞれをポイントを持たなきゃいけないんですけれども、上杉氏がですね、公文書である、私文書であるという認識に関して、私文書であるんだという認識というのは、その、今ここに至ってですね、去年の今ぐらいからの総務委員会から以降のことはそうなんですよ。ただし、彼が行っていた、10月当時の、公開請求が行われた時というのは、私文書であったという認識では、行わない行動をいくつもしているんです。例えば、岡部氏が、その上杉氏を連れてですね、情報公開に行くというのは、上杉氏がですね、私文書だって言い張っていれば、こんなことやる必要ないんですよ。彼が連れていかなければ、一緒に現地を取らなければいけなかった理由というのは、これは、岡部さんが、メールの中でも言っていますけれども、田崎氏の公文書であるという認識を打ち消すための方法なんです。ですから、この時点において、今の認識じゃないですよ。この時点、10月の段階における田崎氏の認識というのは、公文書、であったと。私文書であったというですね、認識に基づく行動は取っていないということに基づく理想であるというふうに思います。
はい。林さん。繰り返しにはなりますけれども、私は今の柳田委員の発言のはですね、当初から公文書という認識があったと言われましたけれども、これは、田崎自身がですね、2月14日、17日の総務委員会でもですね、その実力を見ればわかりますけれども、でも、作成した時からは、それは一貫して、指摘能として認識した。その認識で作ったということに言ってるわけですね。それを百条の中で証明するわけです。だから、最初から公文書という、もちろん、カーの中を回したということはありますけれども、彼は現場にいてですね、こうした事務的なところを応募して活動になったわけですけれども、そういうものには非常にこの、慣れていない。だから、そういう点、公文書、すぐにその見解も非常に曖昧さまった。そのことは事実だと思います。しかしながら、作った本人がそこは一貫して言ってたことですから、彼は、これがあえてこれは公文書ということを、私文書であるということを、正直ながら偽証したということは、全く私は検討しないか、というふうに思っています。そういう意味では、あくまでも、岡部氏が、強い、示唆を与えて、その中で、公文書か、あるいは私文書だという判断を変えたと、いうふうなものではなしに、彼の態度を生かしていたと、私はそう思います。よって、裁判に当たらない。
私が、26日の日に資料編として出させていただきました。その中でですね、該当する公文書、存在となっている公文書という項がございます。ここに、それぞれの該当となった公文書の概要を記してあります。小林先生との打ち合わせのものは2部。ここの内容、それから、下水道問題打ち合わせ会議。これは4月17日の件ですが、この内容、それから3番目の後援会幹部の懇親会しながらの懇談会、これらの内容、それから4番目の後援会幹部との懇談会、これ5月20日ですが、この内容、それぞれの内容を見てお分かりの通り、明らかにこれは公用文書と見られる文書であります。これを最初から私は責任者だという言い方をしてきたということに対して、私は偽証であるということをお話ししたわけであります。それぞれのことにつきましては、今この記録、あるいは今までの各証人の証言からしてみても明らかになっておりますので、私はこれを偽証であるということを判断したのであります。
はい。
はい。田口証人の証言の中で、平成15年の5月にその古文書をぐらいにかなり配るという声がございます。これが実際に私は公用文書という認識があったかなかったかという問題について今話をしているわけでありますが、積極的に私文書メモであったという本人は後になっては証言はしておりますけれども、その時に、かなり配るという行為自体は現実でありました、あったわけでありますので、これはやはり本人の意識の中に共有しようという、意識を共有しようと、情報を共有しようという意識があった限り、これは公用文書という認定がされるものだと、私は思います。
はい。はい。はっかり。
はい。復する部分もあるかもしれませんが、田崎証人がですね、4月15年4月23日に作っている講演会幹部と懇親会しながらの懇談会と、これは部外秘として作ってますよね。そしてこれを完全にその、下水道のきちんとしたその、相談をしている会議ですね。 ですからこれはもう他の証人も全部公務員者こう言ってますけども、これを部外者として作りながら、しかもそれを自分で作ってですね、だけど自分で作って自分で来ない配布してるわけです。ですから明らかにその時は公務員者という認識なければそれを作ってはずなんてことはありませんので、これを監視するということですから、後から責任をと言ってもこれは完全な事象だと、そういうふうに私も思うのでございます。
はい。他に、以上で討論を終局いたします。ただいまの提案に対し、採決を行います。賛成の委員の挙手を求めます。賛成11、反対3。以上の結果をもって、採択といたします。次に進みます。次の提案文の朗読は、副委員長から申し上げます。はい。
次に、田中康夫証人はリアルタイムで公用文書破棄の実行を行う内容をメールで報告を受けていた。その報告に対し何ら指示はしていないが、中止の指示をしなかったことは論外において事実上の、現外において、事実上の田中康夫証人から、当該公用文書を破棄の指示が、破棄の指示が出されたことを受けと、ことと受け止められる。よって、田中康夫証人が、私からの指示はございませんと証言したことは、偽証であると判断できるものである。
ただいま、提案の朗読を申し上げました。この件について、ご意見がございますか？はい、林君。
この日はですね、田中知事がメールを受け取った時間、そしてそれを実際に開けて読んだ時間、かなりずれてます。だからそのことはですね、9日の日の知事に行って、すでに資料として出されているんですけれども、その資料からも非常に明らかであります。知事がこの9日の日にですね、最終的に岡部氏が葉月氏に指示をして、回収する、あるいは先ほど明示した記事ありますけれども、知事は9時からは業界チームの打ち合わせ、富士山から副知事との打ち合わせ、10時から普段生徒の打ち合わせ、あとずっと入ってまして、午後に入っても、2時からは課長級との懇談、15人として2時間ずつ3チームで行っている。言ってみれば夜8時まではびっしり詰まっています。だからそういった中で、このメールを読む時間が実際にも破棄された、岡部氏のメールを受け取った、かなりそれからの時間というのを経過しますから。ただそのことをもってして、知事がその指示したとか、あるいはそのことは、現外にしたということは、これは全く、まさに想定外の話であってですね。知事がそのことを意図的にやったということは全くありえないことだ、ということで。そういう意味から言うと、その認定は非常に無理のある話であるというふうに思って、そこには反対いたします。
はい。はい、高見さん。
私は、事実認定の際、ご提案申し上げましたが、私はそれが、9日の日であるか、8日であるかとか、いつ知ったのかということは、いろいろの証言から見て、これは事実認定はできないということをあらかじめお話をしております。ただ、一番大事なことは、田中知事がどう言った時に、それを知って行動に移ったかということを、私は、事実認定の中で申し上げているところでございます。で今9日の日のお話がありましたので、ちょっとそれを触れていますが、そうするとですね、10月9日の7時48分、この時に、佐々木康幸証人から田中知事宛に公文書公開請求についてというメールがあります。ここで、小林誠一の打ち合わせ議事録について全部参加ありますと、その一部を回覧し始めたところで、そっとし、それを破棄してあります。この議事録は回していないので、うんうんというのがあります。知事はまずこの段階で即刻破棄を中止の指示が出せたはずであります。出さなければならない場面でもあるわけです。しかも、今、林議員はずっと会って知ったのが遅かったというようなお話でございましたが、その7時57分、田中知事は小林誠一、小林幸喜氏に、提出してあります。このメールを。ということはもうこの事実を知ってたんです。で、ここで、もうどう対処しますか、 丸々氏の発言も含めて、小林局長と小林誠一の個人アドレスを送ってあります。丸々坊とはいかなる職員かなとか、こういうことまで、記されているということはもうすでに田中氏は知っているんです。こんなことよりも、破棄しなさい、破棄はやめなさい。こう、情報公開しなさいということをここでも出したんです。非常に明らかにここでは根気をしていたということ。自分の考えもまとまらずに職員に判断を求めようとしている。さらに、女性動画で強行に意見を述べた職員についての調査をさせているわけなんです、ここで。結果は、異動による公文書を隠蔽に向けたの証明がここでも出ているわけであります。さらにですね、8時58分に言わず、正則、市に、宮津正則氏が田中知事に、いろいろそのやり取りの中でまた送られたりしてます。それで、9時28分にも田中知事は岡部信則氏にまた公文書動画請求について転送しています。この、9日の市だけで、10回もやり取りしてるんですよ。これで知らないなんてことはダメなんです。だから私は、こういった経過を踏まえて、事実を踏まえて、田中知事は知っていながらにして、自分では指示をしていないと、言いながらも、事実は指示をしていたと。いうことを、ここで私は認定をお願いしたということです。
はい、石田大臣。
知事が、岡部氏のそのような行動の報告を逐一受け、下記の指示を田月氏に行っているという事実を、知っていたということについては、知っていたのは止めなかったと。ということについては前回私たちも認定に賛成をしておりますが、今論議というか問題になっていますのは、それが果たしての指示の指示から始まったことであるのか、また指示の指示の具体的な中身として、破棄までを命じたかということを今問題にされていると思いますので、その点で言いますと、私も前回、持ち帰らせていただきまして、以後、この間、この2回に提出されました資料、メールなどについて、改めて全部持ち、読み直してみましたが、高見さん、今その点今ちょっと触れられたような気がしますが、その点の具体的な指針の中身が、どういう形でどういうものだったかっていう理由とか、証拠とか根拠は、残念ながらないんですよね。ただ、指針がその経過を知っていたという事実はあります。で、私たちがいただきましたメールの中で、岡部氏が、10時55分でしたか、その9日の日に、再度指示しているとか、そういう今、破棄の手立てを取っているっていう、報告をしてまして、それに対して指示が、破棄はまずいよね、とかっていう感じでしたよね。破棄はまずいよねというメールを宮部さんなどに打っているのが夕方の6時台なんですよね。だから実際にその岡部さんが、破棄の指示をして田月氏を通じ下水道課の職員の、持参している、保管している文書を破棄させたりしていることの報告の10時55分のメールを何時に読んだのかっていうのはわ、からない。10時55分の直後に読んだのか、夕方の6時にメールを打つ直前に読んだのか、そのことが今いただいている簡易の資料と証言だけではわかりません。で、よりまして私たちは、その破棄の事実は指示が知っていたということと、知っていながら止めなかったという事実があったと、そこまでは認定できるんですが、指示の岡部氏への指示の中身が、破棄まで指示したものであるのかどうか、その証拠についてはわかりませんので、このことについては担保できません。以上です。
はい。
基本的にですね、7時28分に田崎さんから、指示報告があった。そして今お話したように、岡部、商人から10時55分に報告があった。そして6時29分に、宮津さんに連絡を取ったり、あるいは小林誠一さんとも話をしてねっていうようなメールがあるんだけれども、問題はですね、このことについて岡部さんに対して、言ってみれば、実行行為としてですね、岡部さんに対して破棄したよねというメールは一つも見つかってない。で、そのことを取ったときにですね、やっぱりこれは田中知事が指示したという判断材料の大きな根拠になると、こういうふうに思うわけでございます。
はい、田中大臣。
今、倉田委員が、お話にあった通りかと思います。それで石田大臣が先ほどちょっと触れられたので、の中でですね、メールの知ったのが夕方かもしれないというのは、今、意見ございましたけれども、これは明らかに、一番最初の先ほども私、お話しましたが、7時48分で受けて、 それからすぐ7時57分にも起こったということは読んでるからそれを検証するんですよね。だからこれは明らかに夕方を知ったでなくてもその時点で知ってたということになります。それと、それ今の出ました6時29分ですね、夕方の田中氏が宮城勝の氏に転送した最後話しましたという件でございますけれども、これでも箸はまずいよねと、この件小林誠一さんと話して岡部氏の判断や行動も含めてチェックしてください、北原氏も把握しますので相談してくださいというこのメールのやり取りは、ここでは破棄を中止、あるいは公文書の情報公開に応じるべき等の指示というよりも、完全に公文書を隠蔽し存在のための防御に入っていると、まあ、考えられるわけです。だから明らかに私は公文書破棄を容認をしていたということを判断したわけであります。
はい、石田会
員。今の高見さんへのご意見には、事実としては、異論を差し挟む部分はありません。で、先ほど申し上げましたが、そのような行為が、岡部氏、田口氏、及び下水道課によって、行われていることは十分認識していたという記事自身が、それから止めなかったという事実があったと。そこまでは、今までの証言と、記録で、認定できると思います。ただし、最初の指示として、指示が、その文書を、全部、破棄することまで含めての指示をしたのかどうかということの、断定はできませんので、それは推測の範囲を、超えないということで、そこの認定は非常にできない、難しいということを申し上げております。
他に、林さん。
今、高見沢委員の方からもメールの質問を紹介されましたけれども、原田氏自身ですね、岡部氏に対して非常に行動を作ってください。宮さんに見えるところですね。だから非常に不信感を持って岡部氏の言動については見てきたわけです。だから、それですね、6時23分ですか、メール打ったのは。6時29分ですね、価値がまずいよねというメールを宮さんに送ったわけですね。だからそういう意味では、花崎氏がこの破棄を命じたということはまずありえないのです。なぜならば、それは判断を常に、きちんとしねという判断を求めていた事実はあるなし、田中知識も証言もしてるわけですから。そういう意味では、岡部氏が非常にリードをして、この破棄氏に対する、この、行動者としてあるもの、階段さも回収させる。あるいは破棄を命じる。そのことは非常に岡部氏が、関してリードしていた。だから、この最後の6時28分のメールを見てですね、田中氏は、そのものに非常に、知事も持っておったし、まずいという一貫したものを持っておられる。知事の本番ですから。だからそのことを持ってですね、知事がその知事をしたと、あるいはそのことを対して主張したということは、全く私は検討していないと、いうふうに思います。
はい。柳田委員。
はい。まあ、一応は、事実の確認に関しては、それぞれ双方ともですね、同じことだと思うんですよ。知事は知っていたと。知っていたけれども、黙っていたことが知事に当たるか当たらないかということなんですね。で、その中で、まあ、知事も盛んに、まあ、言ってらっしゃいますけれども、黙っていればイエスっていうこともですね、あるんだっていうことは彼も、まあ、本会議場でも言っていますし、このことだけをですね、合わせた場合というのは指示であるかないかっていうのは微妙なものだとは思うんです。ただし、これは下水道のことに関してもですね、あるいは、五国出てくると思いますが、稲荷山のことに関しても、指示は黙っていることによって、ことが動いていく。これが指示であった、指示として受け止められて、職員が動いているという事実はですね、この一点でではなくてですね、随所にあるわけです。そういう意味では、経営戦略局、特に知事周辺の皆さんは、報告をして、そして、もうと言われない限りは、これは合なんだと、指示なんだと、こういう認識を持っていたことは、この社務所委員会を十数回やってきた中においてですね、一つだけではなくて、複数回一貫性が出てきていることでございますので、そういった認識に立って、偽装であるというふうに、高野座委員、ご提案でございますので、ご理解いただき、私はそういう理解をしています。
宮沢委員。
それぞれ、お話がございました通りですね、この、箸がまずいよね、ということで、この件、小林誠一さんに話して、ということはですね、小林誠一氏は、違法誤解請求をされている当事者であるわけですね。本来なら、知事がそこでまずいということになれば、なぜ小林誠一氏と話をしろ、というような指示を出すのか。そして岡部氏の判断や行動も含めてチェックをしろ。しかしもこのことは、 相談、把握をしているので相談してくれというようなことや、その後ですね、うん、それぞれ大丈夫かのということは、ここでもまた、宮さん、小林誠一さんと相談してくださいと。何回も小林誠一氏に相談をしてくれということを、知事が言っていることはですね、当然部下としては、この公開請求をされている文書を何とかしなければならない、知事の命を受けてやっていると言わざるを得ないわけでですね、これは私からの指示はないということはですね、偽証ではないかというような私は判断をいたします。
はい、小池議員。
今の事実関係は、双方の意見は全く一緒ということなんですが、こういった状況はですね、実は、この件以外、他の案件についても全く同じことが言える。それはどういうことかと言いますとですね、現在の長野県政におきましては、知事はですね、直接指示をしなくても、間接的に、あるいはですね、人を通してですね、こういった指示がなされておるような県政運営がなされておるわけであります。そういった中で、知事と職員の皆さん方の位置関係をしますと、上司と、それから部下というような関係であります。で、さらにその部下がですね、知事に逐一こういった状況を報告しながらやっておるというような状況でございます。一つの組織の中で、上司と部下の関係にあり、部下がですね、こういった犯罪行為をですね、その上司である、また、県の最高責任者である知事にですね、逐一報告しながら、こういったことが行われていると。これをですね、知事が知らなかったということでは、これは、通らない話だと思います。まさに、知事のですね、知事の、認める、あるいは、そういったですね、案に許可する中でこういったことが行われておるということは、他の案件も見てもそうですが、こういった現在の長野県政の状況ですね、端的に、表しておる、手続きのされ方が出たのではないかなというふうに、思われます。以上でございます。
はい、石田大臣。
大変申し訳ないんですけど、ただいまの小池委員の意見の中で、全員が認めていることを、ちょっと疑問差し挟まれているので、そこは違うと思うんですけど、私も先ほどからしつこいほど、事実については認めているということを言っていまして、つまり、文書破棄という行為が、岡部氏、田口氏及び下水道課で行われていたという事実、そのことについて知事が知っていたが止めなかったという事実、これを認定しているわけですよ、前回。だから、知らなかったと言っているっていうことではなくて、ただにその上にその指示が、文書破棄まで指示が命じたかどうかという、この委員会での尋問に対し、私からの指示はございませんと、指示が証明したことが偽証かどうかということを今、論じているわけなんで、ちょっと話を元に戻したり、全員が一致していることを違うかのように言っていただくのは困ります。ですから、指示はそういう行為が行われたことは知っていた。しかし止めなかった。ここまではみんなが認めている。しかしそれを、知事が指示を下したかどうかということを今、議長かどうかということを、議論しているわけですので、よろしくお願いしたいと思います。で、私たちは繰り返しになりますが、知事が、文書を破棄まで指示したという証拠については、推測の意義を得ないし、その証拠がありませんので、それについては認定できませんということです。
いいですか？はい。以上で討論を終局いたします。改めてお分かりをいたしますが、よって田中康夫証人が私からの指示はございませんと証言したことは偽証であると判断できるものであるという提案について採決をいたします。その提案に賛成の委員の挙手を求めます。11対3の結果をもって採択と決まりました。決定します。次に進みます。林委員からこの際申し出がございました。お手元に文書を申し上げておりますが、その中で赤線部分の取り消しの、すなわち削除ですね、 下から5行目、括弧部分であります。の削除を願い出る申し出がございました。いかがいたしましょうか。了解でよろしいございますか。それでは、林委員からの申し出に対しては、さよう決定をいたしました。次に進みます。お願いいたします。
次に青空の林委員から提案がありました、岡部、秀則氏が働きがけ文書を非公開として、破棄するよう動き始めたのは知事の指示を受けてではなく岡部氏の独断であり、岡部氏の私が初めてこの公文書問題に対して関与したのは2003年10月9日午前9時28分、知事から私のところにメールが来て、その後知事に一回知事室に呼ばれました。と、その時点からの関与でありますという証言は、偽証、疑義であり、偽証に当たるという、提案でございます。
ただいまの提案についてご意見とございますか。はい、ください。
委員会会議録のですね、その11月28日の会議録におきまして、私が岡部商人に対して質問した時の岡部商人の答弁はですね、私自身は、知事から明らかな指示がない限り、知事が指示しないのに知事のためにあれをやれ、これをやれというような憶測をして動くような人間ではないんです。明らかに指示があったものについてのみ、指示を信じて従ってきたということですので、という証言があります。また、その証言に付け加えて、小林委員長がこの件については、公文書、指示についても同じ考え方をしたと言ったら、その通りですと。まあ、こういうふうに言っておりましたら、岡部さん自身が、昨年以外の証言においてですね、明確に指示の下で行ったと、こういうふうに証言しているわけですから、この岡部さんの偽証は当たらないというふうに判断します。
はい。以上で、討論、いいですか？はい、どうぞ。いただきます。
この提案されております偽証認定の前段部分の、知事の指示を受けてではなく、岡部氏の独断でありということが、根拠をもってそうであるかのどうかの証明につきましては、私も先ほどの例と同じように、この間いただきました資料、メール、証言と、読み返してみまして、独断であったかどうかっていうことについては、わかりかねるわけですが、この後半部分の、岡部氏が繰り返し、10月9日に、田月氏から知事にメールが来たのが、検出されてから動いたのだと言っていることについては、虚偽ではないかということについては、賛同できると思っています。理由について述べます。時系列的に検証してみましたけれども、公開請求が10月6日でして、土木委員会などあったために、下水道課は8日に対応を話し合い、その対応の中で下水道課は混乱をしたわけです。で、2名ほどの職員があくまで、正論をおっしゃって、納得をしないということで、で、その職員から知事に直接メールが行っては困るということで、問題になっております。9日の朝、早朝、田月氏が知事にメールを打ったというふうに思います。その時点ですでに下水道課が騒然となっておりまして、というのは9日以前、8日以前ってことですね。9日ではなくその前の日。で、その騒然となったのは、先ほどからいろいろ議論がありました、本来公文書であるものを指摘メモということで、片付けようとしたことによる職員の反発だったと思います。ではなぜ公文書であるものが指摘メモということで、抑えなければならず騒然となったとか言いますと、この間の岡部氏の繰り返しの証言にもありますように、情報公開課の裏も取りまして、指摘文書、指 的メモだということで、強力に誘導した岡部氏の行為があったからこそ騒然となったのが、9日以前の出来事だったから、田月氏の9日早朝のメモになったというふうに思いますので、9日8日とこの間いろいろと思っておりますが、私はこの田月さんの、田月氏の、9日早朝のメールの中身で、すでにこのメール以前に下水道が騒然とした事態にあった。その騒然とした事態にあったのは、本来公文書であるものを指摘メモということで、職員を抑えようとした。そのことによって騒然とした事態が起こったということについては確認できますので、そうしますと、田月氏のメールが転送されてから初めて知ったという岡部氏の証言は、やはり事実と違うのではないかということで、この青空のご提案には賛同できると思います。また、いろいろな証拠を挙げていけばきりがないんですけど、手短に、申し上げますと、岡部氏が、その当日10月9日、指示に打ちましたメールの中で、田月氏が当日、出張で午前中、御所町に行っていたことは皆さんもご承知の通りですが、そういう中で、お昼近くに打ちました、お昼直後ですね、7時31分に指示に報告を打ちました岡部氏のメールで、再度来ていただきましてとなっておりまして、この日の午前中、岡部氏が田月氏に会える可能性は物理的になく、再度来ていただきましてということは、この日以前に来ていただいたことがあったと、つまり、田月氏と岡部氏の接触があったということを、岡部氏のメールによって裏付けることができると思いますので、その接触は9日以前であったという点で、岡部氏の、この間の、繰り返し、私はこの岡部証人だけのことを言うつもりはないんですけど、いずれにしてももう2年3年前のことですので、岡部氏、田月氏、その他の方も含めまして、かなりこう記憶のその意図が曖昧になっている部分について、問い立てて追及するつもりはありませんけれども、当初、知事室に呼ばれてメモをもらったと、これは岡部氏自身が最初から、薬事委員会に至る前の総務委員会の当時から、薬事委員会になってからも、繰り返し岡部氏自身が最初から言っていたことですが、そのメモを、渡されたことが、実はそういうメモの、経験はなく、メールであったというふうに証言が変わったり、岡部氏自身の証言が繰り返し、次々に変わっておりますことから言いましても、非常に人間の記憶は、曖昧だということが、岡部氏のみならず、私も含めて全ての人に言えることですが、その中で、このことについての関わりでは、先ほど挙げました、9日朝の田月氏のメール、それから9日1時31分の岡部氏の指示への報告メール、この2つをもって、この位置につきまして、特に後半部分の実際に田月氏と岡部氏の接触は9日以前であったという、ことが、事実であろうということが、確認できますので、その意味で、メールが来て初めて、このことで何かというのは、やはり事象ではないかということで、賛同したいと思います。
はい。以上。はい。はい、では。はっとり。
これは実証に当たらないということを、ね、お話しまして、さっき倉田議員も申しましたけど、まず一つは独断ということはありえないと。これ、市議からのしっかりした、指示でですね、小川氏は動いたというふうに私も取っておりますから、こちらは偽証でない。それから8日9日の話が今、もうございました。これについてもですね、確かに8日の日と9日は別のように言えますけども、岡部証人はですね、8日は決してその田崎証人と会っていないと。話を聞いてないと。きちんと証言も出しております。私もこれは信用します。そしてまた確かに9日の日は田崎証人は、お店の方行っているということも事実でございます。それ帰ってきてからきちんと会っていると、こういうふうに言ってます。そしてですね、もっとお話したいのは、この、偽証の当たる根拠のことで説明がありますが、ここで、9日10時55分にですね、この、知事宛てに岡部氏からメールがあったと。ここに、再度課長として判断するよう促したと。これを非常に問題にしておりますが、このメール自体をよく見ますとですね、これは、牛越し管理課長さんへは、再度念押しをし、あくまで下水道課長が、課長としての責任で、下水を指導するよう依頼してきたと。これなんですね。ですから、管理課長に、下水道課長が、しっかり、再度それを一致したと。これを指してですね、また今度、午前中出張でありますから、お昼に帰ってきたら、再度課長ときちんと話しましょう。管理課長に話した。こういうことで、事実が合うわけでございます。ですから、そんなことをしてもですね、9日の日に、 きちんと岡部氏が田崎氏に話をして、で、したということは明確にこう出ておりますし、田中証人から、ZC から岡部氏にメールが来て、そして、一回言ってですね、指示を受けて動いたということも明快にわかるわけでございまして、私はこれをもって、岡部氏が自称ということに与えないということですから、感謝できません。
はい。最
新。岡部氏はですね、9日の午前9時28分、知事からの、田崎氏のメールが転送されて、それから動いたということを一貫して言っておりますけれども、私は1月26日のこの提案にあたって、その裏付けも含めて細かく説明してありますので、繰り返しは申しませんけど、一点だけはビルとするんですね。10月6日の日に公開請求がありました。その公開請求に対してですね、高見沢委員の文書での、岡崎に対する、証言を求めた中でいろいろ言ってますけれども、下水道側にそういうものがあることしか知らなかったというふうに想像しています。しかしながら、この公開請求文書を見ますと、この中では公開請求士、括弧長野市、東洋クリエイト社長から、県職員の働きかけを強制したものすべて行ってますから、この10月6日の日の公開請求書は、すでに6日の日に岡部氏に渡っております。それは、その、直接これを受け取った、公開請求を受け取った職員から私たちも一覧に聞きました。その日のうちにその担当者である岡部氏もこの言っとるんですよ。だからそのことがもう、レジート化にあること自体も知らなかったという、この高見沢氏の、この文書での尋問に対してね、そのこのこと自体は非常にこのもうすでに、正確さを欠いているというよりか、非常にもう疑義があるということもあります。そして、もうすでに繰り返しになりますけれども、田口氏が10月8日の日に下水道管の中が騒然となった。そして、彼が出会いするたびに言うこともまた知らっているというのも、旅路で、長野市、あるいは宇都宮市の証言とかですね。その日にはもう、少なくとも最近2回は、岡部氏と行き合い、岡部氏から強力な、これはすごい人だという強力な指導を受けているわけですね。そのことはもう、田口氏もここで証言しております。8日の日に岡部氏に呼ばれて話をする。あるいは文書がある時間に一緒に話も含めて、全部8日の日なんですね。9日の日は、今話がありましたように、田口氏は出張していた。午後帰ってきたらまた岡部氏は、なんですか。それより一連の動きというのは、知事からのメールのあった以前、いわゆる知事から仮に知事があったとしたら、知事ないと思うんですけど、知事があったとしても、9日ということを一貫して岡部氏言ってますけども、その動きは、すでに8日の日に頻繁に動いてるわけですから、これは明らかに起訴に当たっています。
はい、高見沢議員。
はい、すいません。
あ、じゃあ、次は、柳がいい。
お願いします。今のですね、メール等に関して、岡部氏が、田崎氏と接触していた可能性っていうのは、そのメールから、見ればですね、かなり高いのかなというふうには思うんですね。ただ、それは、会っていたイコール、その指示をしたっていうかですね、いうこととは一致しないことだと思うんです。メールの中では、なんていうんですか、会っていた、を、会っていたという事実をですね、感じさせる文章等があるわけなんですけれども、それが指示をした、誘導をしたということにはですね、イコールには、必ずしもですね、ならないのかなというふうに思っています。で、また、田口氏自身がですね、彼が、言えば、この、職員としてですね、この障害事項に関わりを持つことというのは、極めて大きい関心事でありながら、約10ヶ月ぐらいですね、このことに関しては、覆すことをされないでですね、ずっとおいでになられた。で、そういった中でですね、証言を、こう、変えられるっていう場面ですね。そういったものに関して、信憑性が高いかどうかっていうこともですね、百条委員会としては、精査しなければいけないんだろうというふうに思います。そういった中において、実際において、田口氏と、岡部氏が、関わりというか、言葉を交わしたかどうか、あるいは、目を合わすというか、会うっていうですね、面会をするとかですね、いうことに関して、私ども否定しているわけではないんですけれども、その時に、誘導をしたということに関しては、田崎氏の証言しか裏付けるものがございません。そういったものに関して、2点3点する、証言に関してですね、偽証とまでですね、断言できる材料にはなり得ないというふうに思いますので、お話をさせていただきました。
はい、次。
今、林委員おっしゃった、いろいろ、証言、また記録もございます。から、我々の調査した記録もございます。これは、実は、田口氏と岡部氏が接触した秘密については、どちらの証拠も初めてあったのが8日という話、9日という話、両方、どちらの証言からも出てきました。で、初めに、この削除委員会ってのはやはり、基本的には、罪人作らないって話もございましたけども、どちらが正しいか認定できない部分が正直言って、これは出てきているわけですね。必ずどっちかが正しいのかもしれませんが、我々のこの調査の限度では、やはりこれは範囲に超えてしまうものだというふうに思うわけであります。したがいまして、どちらが正確かが不確かである限り、この事実として認定する、これにすなわちこの場合は、岡部氏の証言が、基本であるということを認定することはできないというふうに私は思います。
はい、モーリー。
この問題ではですね、9日の日の早朝7時48分にですね、田口さんが指示宛てに、前日8日の日にごたごたしたということを報告するメールを送って、それを受けてですね、指示が7時59分に宮津さんにどう対処しますかというふうに添えて検証したわけです。そしたら宮津氏はそのメールの中身で言いますと、8時52分に岡部さんが対応していますので、追って報告あると思いますと、そういうふうにやっていて、まあ、それは対処しますかということに関わっては、宮津さんはですね、推進ということで、下水道課長にしっかり課長としての職責で判断しなさいというのが、最も大事なことでしょう、というふうに進言しているわけです。これは県の情報公開制度のルールから言ってもね、真っ当なというか、適切な私は意見だというふうに思うわけです。で、したがってですね、その今、どちら先に接触したとか、あるいは、どちらをそうかというふうに言っているわけですが、これらを受けて、時系列的に見てみますと、先ほど、10時55分の、岡部氏から田中康夫さんに対する、メールについて、服部委員はですね、これはあくまでもその、ね、再度念押すっていうことはやっぱり前に何かあったっていうことが再度なんだけれども、少し課長に対して言ってるというふうに言っていますが、このメールそのものは、それ不当と言ってるんですよ。少し、管理課長さんには再度念押して、あくまでも下水道活用が課長するというのは責任で、消するよう指導して依頼したと。で、うんうんとずってきて、田尻課長は午前中出張とのことです。お昼に会って、再度課長として決断するよう促します。ですから、それは、田口課長に対して言っていることでありまして、ここでまあ、再度ということに言っているということがまず一つのことと、それから、そういう中で、先端、陳述書が出されてきておりますが、ここのところはですね、岡部氏が非常にこだわって、ここに、彼は10時55分にメールを打った後、総務委員会に参加をして、総務委員会が終わって、田口氏が戻ってきたので、一度目の相談を行ったということで、また取り立ててね、ここは最初だということをかなり強化するわけです。しかし、時系列に言っても、先ほど申し上げたみたいに、宮部さんも、岡部さんが対応しているというふうに言っていますし、自分もまた最初ということでもね、念押しをしているというふうに言っておきながら、改めてまたここで一度ということをね、陳述書を出して、これは全面的に、田口さんの署名に対する反論というような形で出されているものでありまして、だから、ここをどういうふうに見るかという点で言いますと、理想というふうに言った場合には、意図を持ってするということですから、明らかに意図を持って、自分はそこが、いずれにしても、9日の、田口さんが、出張から帰ってきてからのことだということを、強調しているということはね、やっぱり、岡部さんが、理想をしていると、意図を持って、そういう事実、ことを証明しているというふうに認定できると思いますので、私は、アウトロから提案されている部分につきまして、賛同いたします。
それでは、感想論を、はい、どうぞ。はい、写真。
今朝の新聞報道でもですね、この社務委員会県民省に通知をしておりますから、今、新通院の方からも話がありますけれども、私はこの社務委員会というのはあくまでもやっぱり事実に基づいて、この認定を行わなければならない。まあ、当然のことであります。しかし、今回のこの一連の問題がですね、岡部氏が非常に1月の21日の新米ですか、その社会面のトップに乗った時に、北原氏の同席ではなかった、知事が検査ということは新聞で大きな見出しになっております。あるいは2月14日の村民会では、北原氏が同席をした。またそういう何度もいろいろ証言を書いてはですね、そしてこの問題が始まった根拠は、やっぱり岡部氏が全て、放送新聞への報道、あるいは関係局員を名を挙げて、これ巻き込んで、北原氏、あるいは、倉島氏、また牛越氏についてはですね、先ほども、ね、出ましたけれども、牛越氏が口外することが良いのではないかということで、田崎氏を呼んだと言ってますけど、私たちも牛越さんと直接会いますけども、課長として判断すべきことだという意外、そういうことも言ってないですね。だそういう点では、次から次へといろいろ職員の名前を挙げては、知ってるわけですが、そのことは全く事実を実証するに至っていない。岡部氏が一方的にそうした職員の名前を挙げているに過ぎない。言ってみれば、そうした職員の皆さん方も、これに対して私は被害者であっていい。そうしたら思うわけであります。そして、こうした岡部氏が、銃撃ネット問題で記事から外されて、このメールが久々に見て、もう一度記事に残った、側近でやりたいという思いから、自分が飛びついたということから証言するわけですね。そういう中で一連の問題は、この総務委員会の総理したし、作業委員会も、岡部氏のストーリーで全体が動いていた。そのことは非常に合わせて事実だと思うんですね。そのことは一連の事実だけだとなってしまった。そしてから見るのはですね、この岡部氏が、独断で一連の動きをずっと行ってきたという流れ。そしてそういうものは、極めて意図を持って行ってきた。このことはですね、非常に十分分かっている。その点が私たちが1月26日に示した、一連の資料の中でも明らかであります。余計この事象というのは、当然これに値するというのもあります。
石坂委員からお願いします。
簡単に一点だけ、意見を述べたいと思います。先ほど清水委員から、証言が大きく食い違う場合には、断定できないと私もそう思います。でも皆さん食い違って、田崎さんの受賞を認定されて、それはどう説明されるのかと思いますけど、それは置いておきまして、岡部さん、田崎さんの証言に対して、岡部さんが最後に真実と打たれました。で、それを見まして、私は、この青空さんの提案に賛同せざるを得ないなと思いましたので、理由を簡単に述べます。質問、高見沢さんからでしたが、出されました4番に、田口さんの証言ですけれども、先ほど私も指摘をしましたけれども、岡部さんからの指示で、公文書にならない、これは指摘メモだということを、他の職員に押し付けようとしてから、騒然となったことから、このことが起こったのであるということで、田口さんが証言されました。それに対して岡部さんは、実は総務委員会以降一貫して、指摘メモだよと、公文書ではないよと、だから公開しなくてよいんだよと、証拠もなくてということを、意味しを持って主導してきた、誘導してきたのは自分であると、田崎氏にはそのことでの責任はないと、その証言をずっと最初から伝えてこられましたけど、終盤これが変わりました。そして、審理書の中でもこの件、10月8日は土木部内の議論の段階であり、公開するとの方向を変更し、公開しないとするのはあくまでも、決定権者である田崎氏の判断であると考えますということで、あえてここで田崎さんに責任を押し付けてるんですよね。ご自分が、自分の責任で田崎さんを誘導してきた、点だとずっと言ってきたことは一体どうなるのでしょうということで、私はこれだけでも十分議長に値するということで賛同したいと思います。
はい、他にいいですか。はい、服部。
そうですね、時系列の話もありました。先ほど9日の話になりました。これは9日総務委員会やってないんです。で、8日の日にですね、これ総務委員会に出席岡部氏が出ているから、きちんとその、田崎氏とは会って、そういうことを話はしていないと、こういうふうにきちんとやっております。そしてですね、田崎氏が、ここの中に帰ってきてから、きちんと話すということは、事実を話すのは、そのとおりやってるわけですね。やっていて、先ほど話ありましたけれども、田崎さんが再度来ていただきまして、というのはですね、その、お店に来た9日、その帰ってきてからのことをきちんとメールで言ってますから、すべて会うわけですよ、これ、道義だって。 ですから、すべて時系列にすべてありますので、私どもは、これはきちんと岡部氏はきちんとしたことを言っていると、こういうふうに思いますので、そしてまた田崎氏は、10月8日っていう話はですね、改めてその、話を、また私ども証人としてね、出廷をわざわざ取り消してきたわけですから、それに対しても、岡部氏はきちんとしたことを言っている行動も確かです。こういうことでございます。どうぞよろしくお願いします。
はい、木下委員からお願いします。
9日と8日の問題はありますけれども、この今、自称と言っている問題はですね、田崎氏が、この田崎氏が、岡部氏がですね、この問題の文書について関与したという、関与というところが、肝心なところだと思うんですけれども、ですから、9日以前にですね、一般論として、課長しっかりしろと、そして、課長の姿勢が大事だよというようなことを、言ったかどうかという、そういう接触はですね、あったかどうかということは、ちょっと定かではありませんけど、そういうこともあったかもしれないと。そういうことはあったと思うんですが、あったかもしれないけれども、要するに、文書を公開するなと、いうふうに出したのはですね、この真の、あってから、いうことだろうというふうに私は思うんです。そうじゃないと、この岡部氏もですね、真実者でも言っておりますけれども、そんなことを私の独断でできることではないし、やるべき、正確なものでもないと。それで、そこから指示が、そういう指示があったから、そこからですね、いわゆる関与。関与っていうのは、もう公開するなと。こういうことについて、やっていくと働きかけをしていたと。こういうことであってですね、ですから、この関与についてはですね、この岡部氏の証言等だと、だと思うわけでございまして、そういう意味ではですね、これは、このことをもってですね、偽証ということにはならないと、私は思います。以上でございます。
はい、新人から。
先ほど、伊坂委員からご指摘ございましたので、私が申し上げているのはですね、この場合は田崎さんは、これだけ重要な記憶が、ずっとなくて、これ最後に出ていたわけですね。ということは、いかに3年間、4年間というものが、過去の問題で、時間の彼方の問題であります。記憶が曖昧になっているかということだと思うんですね。と、同じことは、それで岡部さんにも言える可能性は十分あるだろうというふうに私は思っています。ですから、どちらで言えないんではないかと言いました。で、この田崎さんの中で起きた行動でありますので、これは、完全に、証明が出てますから、それは認定できるという話をしたわけであります。したがって、曖昧な、記憶に基づいたものをですね、これ認定することは、私たちは、サブド委員会としての、ありがとうして問題があるのではないか。ですから、今回、この問題については、認定できないと、こうに言ったわけであります。
はい、倉田委員から。
先ほどの林委員のご発言の中でですね、岡部さんが独断で、映画でやったと。基本的に言うと、こういうことでございますけど、これは、やはり、その、同段でやったなんて根拠はどうにもないわけでございましてですね、基本的に、先ほど、田中知事の指示による、公文書発出ということを、多数決で認定をしていただいたという、その立場からすればですね、やはり、さっき私が最初に申し上げたように、指示の指示なくして、岡部個人がですね、勝手に、動いて、独断で、公文書発表するって主導的な役割を果たしてこないわけですから、これはね、論理的に言っても、その林さんの言うことは当たらない、ということでございまして。私はだから、そういう点では、杉井さんが言ってるのとは違った意味で、これは、理想には基本的に当たらない、こういう立場でございます。
はい、簡単に。
私もその、今、林委員のご提案されている内容の中で、独断でと、それと先ほどの発言の中で、独断で誘導したと、岡部氏がね、この件につきましてはですね、やはり今、倉田委員の発言と同様でございますけども、いずれにいたしましても、独断ということはあり得ないんですね。これは、田中知事に対して当時、メールで報告したり、あのやりとりを見て、一連のものを見れば、明らかな通りでございまして、確かに作業的には、誘導しているような作業をされたと思います。だけどもこれは独断でやったではなくて、あくまでこれは知事の、に伺ったところが、知事ははっきりとこうしなさいとは言わないけれども、やらざるを得なくなった。そういった立場によると、やっぱり独断ということはこれありえない。それと、あとは、8日、9日という話の中においては、
先ほども出てます、岡部博士の真実像を見る限りですね、まあ、この9日の、8日の日に、いろいろ作業をされたということは、私は考えられない。そういった意味においては、これは実証には当たらないという、私の判定でします。
いいですか、林議員。ほんとしないように2点だけ申し上げます。先ほど、服部議員がですね、岡部氏が、8日の日は総務委員会になって、田崎氏と会う時間などはなかったということを何回か証言しています。それで、まあ、そのことも指摘されました。8日の日の総務委員会の記録がありますですね、10時半から11時49分、1時30分から2時19分、2時21分から3時16分、3時36分から4時45分。ここで、終わってますね。だから、この間の休息、11時49分から1時30分、あるいは3時16分から3時36分と、4時45分過ぎには十分会う時間もあります。田崎氏は岡部氏に社員になったのは5時15分過ぎと証言します。だから、総務委員会があったということで、岡部氏が田崎氏と接する時間はなかったということ、全くあったのは十分この可能性はあった、この時間というのは明らかであります。それから、岡部氏が誘導したという問題でありますけれども、これは岡部氏自身が、証明しておりますが、本日とですね、これは回答書から知事が、知事から指示がなければ、公開と判断する、公開することによって受けるダメージと、公開しなかったことが後日明らかになったと受けるダメージを比較すれば、後者が圧倒的に大きいということです。当時、従軍との会話で、ほうれん草を積み上げ、おろそかにしたことを知事から指摘されてですね、同じ過ちをしない、こう言ってますけれども、彼が、こういう意味では、将来にわたって知事が受けるダメージをどうしたら、緩和できるのかという立場で、もう意図的に彼がね、この問題について動いてたのは明らかであります。だから、9日の日の知事のメール、もうそれ以前に、岡部氏と田口氏は何度も接触します。で、田口氏の証言の通りに、彼は岡部氏のセレクションによって、公文書、私文書の問題を行き来するわけですね。それも8日の日から知事の指示のある以前ということは非常に時系列的に見ても、あるいは数々のメールや証言の内容からも明らかです。だからそういう点から見ると、知事の指示がない限りやらないという、岡部氏の証言という、その後証言も訂正したわけでありますけど、そのことは全く当たらないし、この事実関係から見ても、岡部氏が一方的に動いていた。このことは非常に明白であります。よって、事象に当たるというのは改めて、主張したいと思われます。いいですか？以上で討論を終局いたします。ここで昼食のため暫時休憩いたします。昼食のため午後、失礼しました、12時50分まで、はい、休憩いたします。
休憩
いたします。